今日は一箇所第二コリント五章二十一節、先ほど読みいただいた箇所に集中して、キリストが死なれたことの意味、それを共に確認したいと願っています。五章二十一節、第二コリントの五章二十一節は、2017版ではちょっと変わっていて、第二版、第三版では、私たちの代わりに罪とされましたとあり、2017版ですと、私たちのために罪とされましたと、どちらにも、訳せる言葉なんですけども、全知詞が私たちにつながってるんですけども、刺すんですね。キリストが何のために、なぜ死なれたかというと、私たちを刺していると。ですから、目的としてためにということがあり、またなぜということに答えて、原因としてためにという意味があります。そして具体的には、私たちが、罪とされなくてはいけないんだけども、イエス様が罪とされたということで、代わりにということにもなります。そういう含みがあるなと思いつつ、義とされるということはよく出てくるんですけども、罪とされる、罪となる、そういう表現、罪そのものとなるという表現がされています。これはちょっとどういうことかというのは、思い巡らすとなかなかピンとこなくて、いろんな翻訳を調べてみてもそうとしか取れないので、罪とみなされる、罪を罰せられるという表現は別の表現があるんですけども、罪とされるということはキリストイコール罪なんですね。本当は罪じゃないんだけども、罪の罰を受けるというのが身代わりでしょうけども、イエス様が罪となって死なれたと。これはどういうことなんだろうか。ありえない表現ではないかと思ったんです。イエス様が罪になるって、いくら神様全能と言ってもですね、清いお方が罪になるっていうのはおかしいんじゃないかと。でも、そう表現するしかない言葉なんです。その真意の通り語ったら、十字架って一体何なんだろうかという疑問が出てきまして、もう一度共に確かめてみたいと思って今日準備しました。もう一度、第二コリントの五章二十一節を拝読してお祈りいたします。神は罪を知らない方を罪とされました。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。 天の父様、どうか、聖書が告げている十字架の意味をもう一度私たち自身のこととして当てはめて受け止めることができるように、神様のなさったことの深さと広さと高さを教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。罪となる、義となるっていうのは、裁判で、無罪、となる、また有罪となるという表現ですと、普通に受け止めていますけども、イエス様が有罪とされる、イエス様が無罪、無実であるということは、不当な裁判ということを受け止めれば、イエス様が罪とされるということは身代わりなんだと。それ自体あっちゃいけないことなんですけども、神様がそうされたと、受け止めると思います。罪とされたんだけど、イエス様は全く清くて正しいお方なんだと。しかし、イエス様が罪になったと、罪にされたと、そんなことが、この最も清いお方、汚れもないお方が罪になる、そういうことがあるんだろうかと、考えるほどに説明しにくいなと思ったのです。これが十字架の意味だというのですから、イエス様は私たちのためにどうなられたんだろうか。今日三つのポイントで考えてみたいと思います。まず、こうイエス様が罪を負われた、罪となられたという原因はどこにあるのか、ちょっと周りから確かめていきたいと思います。第一に覚えたいことは、イエス様は私たちをかわいそうと思ったから身代わりに死なれたのではなく、父の命令によって、神様の御心によって死なれた、罪となって死なれたということです。一般には私たちが罰を受けるのがかわいそうだから、イエス様が十字架で死なれたという説明をされており、またイエス様が私たちを憐れんでくださったことは確かで、これも事実なんです。イエス様は私たちを限りなく憐れました。罪に損なわれている私たちが本来の清い祝された姿に回復してほしい、もうそれは神様の切望されるところでした。イエス様は飼うもののない羊のようになっている私たちをかわいそうに思われたんです。これは十字架の動機の一つであることは確かです。マルコの福音書の1章41節、マルコ1章41節。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと。イエス様は心から私たちをかわいそうに思って、そしてご自身で労死また犠牲を 払われました。またかわいそうと思う以上に、聖書は私たちを愛して、父は御子を下さり、御子は自ら死なれました。これも聖書が明かしている真理です。ヨハネの福音書の15章13節、ヨハネ15章13節、新約聖書の216ページです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。その愛をイエス様は自ら実践されました。ガラテヤ人の手紙の2章の20節にもそのことが記されています。ガラテヤ人の手紙2章20節、もはや私が生きておられるのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。まあ、こうパウロが証しした後です。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。私を愛して、ご自分を与えてくださった方を信じたときに、キリストを受けて、キリストが私のうちに生きておられるようにされました。しかし、なぜキリストが十字架で死なれたかということについての一番の理由は、父の御心を成し遂げるためです。これが一番です。それは、御子によって私たちを事しようと、また祝福しようと、世界が作られる前からの神様のご計画でした。エペソビデの手紙の1章の4節5節にある通りです。そしてイエス様は地上においてご自身が何を目当てとして歩んでいるかを繰り返し明かしされました。ヨハネの福音書の5章を開いていただけますか。すみません、今日いっぱい聖書を引きますけども、ヨハネの福音書5章19節。イエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に言います。子は父がしておられることを見て行う以外には、自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。同じく5章の30節。私じゃ自分からは何も行うことができません。ただ聞いた通りに裁きます。私の裁きは正しいのです。私は自分の意思ではなく、私を使わされた方の御心を求めるからです。つまりイエス様がどんなに私たちをかわいそうに思い憐れんだとしても、またどんなに私たちを大切に思い愛しておられたとしても、イエス様の行動の原因の一番ではなかったんです。どんなに思おうと、父の御心をなすことがキリストの決断、行動の原因です。どんなに私たちを愛して 犠牲になりたかったとしても、父の御子でなかったらキリストはそうしなかったんです。ヨハネの福音書の10章の18節も見ていただけますか。10章18節。誰も私から命を取りません。私がまた自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。イエス様はそれはできるとおっしゃったんですけども、最後の言葉です。私はこの命令を私の父から受けたのです。父の命令だからキリストは十字架に向かわれました。そのことはあらかじめ予言されていました。なぜキリストが私たちの罪を負って死なれたのか。イザヤ書53章6節に明示されています。旧約聖書、イザヤ書53章、旧約聖書の1259ページを助けまってください。前半の部分は私たちの罪ですね。53章6節の3行目からお読みいたします。しかし、主は私たちすべての咎を彼に負わせたと。彼がキリストを指しています。天の父がキリストに負わせたんです。もちろんイエス様は自ら、いやいやながらではなく十字架に向かったのです。いやいやながらではなくというとちょっと語弊があるかなと思います。ゲッセマネでどうだったでしょうか。父よ、この杯を私から取り除けてくださいと、イエス様は正直に祈られましたね。私たちを愛しているとしても、罪となり、そして死ぬことを主は恐れたんです。そして天の父にそれを成し遂げることができるように祈ったんです。イエス様がどれほど私たちを憐れみ、そして私たちを愛したとしてもですね、父の命令と助けがなければ、キリストは十字架に向かいかかることはできなかったんです。父よ、御子ならば、この杯を私から取り去ってくださいと。これがイエス様の心の願いでした。しかし、私の願いではなく御心がなりますようにと。告げられたんです。ですからヨハネの3章16節では、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたと。御子がなさったことを一番に触れるんでは、ここでは触れずに、父がされたことを一番に告げているんです。イエス様は父の御心、父の命令によって死なれました。また、第二コリントの5章の21節に戻ると、罪とされましたとあります。なりましたとは書いてないんです。受け身ですよね。キリストを、御子を罪としたのは父なる神なんです。キリストはそれに従ったのです。それは私たちのためでした。 私たちと同じになられたんです。あらゆる点で、まあ、違うのは罪を犯すことはされなかったんですね。犯したらキリスト自身が罪人になってしまって身代わりになれないんですね。自ら犯したら自分の罪のために死ぬことですから罪人の身代わりになれません。自業自得ということになりますね。ですからそれはあってはいけなかったです。キリストはどんな誘惑を受けても罪を犯しませんでした。ということは突き詰めて言うと、キリストは自分で罪となることはできないんですね。罪人となることは。でも父が罪とすればなるんです。こうして人類は自らの罪によって罪人になりました。罪となりました。しかしキリストは罪を犯さなかったのに私たちの身代わりとなるために罪そのものにされたんです。これが第2コリント5章21節の宣言です。先ほど、イザヤ書の53章6節で咎を負わせたという、負うべきでないのに、父なる神が負わせたんです。ペテロの手紙の第1の2章24節に、自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。これも父の命令だからなんです。私たちは先祖アダムにおいて罪を犯して、それが受け継がれたので罪を犯して罪人になりました。そしてキリストは私たちの身代わりとなるために罪を犯さないで罪とされたんです。私たちは罪をですね、持つことができたら捨てることもできるというふうになればいいんですけども、ならないんですね。罪を犯した途端罪を除けなくなってしまったんです。私たちの命の深いところに罪が救ってしまったので、死ぬしかもう罪と別れることはできないんですけど、死んでしまったら救われないんです。ですから新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。そこでキリストは私たちの罪を身代わりに負うために、罪を犯さず、しかし罪を負って、罪というのはその人自身に救うものですから、キリスト自身が罪とされたということは、罪がキリストに深く染み込む状態にされたんです。 そしてその罪を負ってキリストは罪の報いである死を受けました。これは本来私たちが罪の結果受けなくてはいけない報いそのものです。しかも全時代の全人類分キリストはそれを負われました。世界を作られる前から私たちを知られた神ですので、私たちのことをすべて思いながら死なれたんです。そうでないと身代わりになりませんよね。父なる神も御子キリストも私たちのために後付けではなく私たちを覚えて死んでくださったんです。罪を負ってです。これは同情や憐れみや愛以上のものです。そうでなければ身代わりとはなれないものでした。こうして全ての人の罪を一身に負われました。だからただ一度の死だけで全ての人の罪を償われたものとして許しを与えることができるようになったのです。旧約の生贄は一人の一度の罪しか贖われませんでしたから、毎年死なないで犯した分を償い、意図的にまた知って犯した罪についてはまたそれに合わせて生贄が必要でした。そして罰を除かれるんですけども、罪は除きませんでした。手を置いてもですね、代わりに犠牲になることはできてもですね、手を置く人の罪そのものを受けることはできないからです。でもキリストはご自身が罪となって負ってくださったのです。まあ、これちょっと物理的というか経済的な表現で言いますと、イエス様は罪を犯さないで罪とされたということは、罪についてはマイナス状態なんですね。キリストの価値からすればマイナス無限大の罪を十字架で果たされたんです。そして私たちの罪が何人分になったとしてもですね、罪は帳消しにされるんです。マイナス無限大なので、過去も現在も将来の罪も全部キリストによって許されるんです。ヘブル人の手紙のところにそのことが書かれています。まずちょっと何箇所か読みますけども、ヘブル人の手紙の7章をまず開いていただけますか。7章の27節、イエスは他の大祭司のようにまず自分の罪のために、次に自分の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。イエスは自分自身を捧げ、ただ一度でそのことを成し遂げられたからです。9章12節、また親木と 子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖女に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。同じく九章の26節、途中から読みいたします。しかし今キリストはただ一度だけ世々の終わりにご自分の命とし、ご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。そして10章の10節、この御言に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。この結果、罪は完全に償われています。贖われています。私たちが義とされるのは、このようにして罪とされて死なれたキリストの十字架のみです。他に考えられません。そしてキリストはご自分の義をご自身ごと与えてくださり、神様との幸いな関係をキリストご自身と結びつくことによって、私たちに与えてくださいます。まあ、卑近な例えで言うならば、超玉の輿です。何しろ神様の息子と結びついたのでですね、神様のものは全部私のものというふうにされたのです。ここまでしてくださったのでしたらですね、何しろ無限大の贖いに対してですね、私たちはちょぼっちょぼっとですね、足したって何の足しにもならないんです。ですから、このキリストの犠牲の素晴らしさを素直に受け止めて、それを私の救いの確信とし、喜びとし、そして希望といたしましょう。キリストが私たちのために罪とされた。これが私たちの救いの要です。お願いいたします。天の父様、どうか御言葉の告げている果てしない救いの恵みを私たちがしっかりと受け止めて歩めますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。